はい、ウムコレのコーナーでございます。
はい。
ちょっとね、オープニングでもお話ししましたけれども、まあ、このカレーにハマっている私が、次の展開、今、立ち飲み屋さん、千歳船橋駅バリスコというところで曲がりカレーをしてるんですけれども、この後どうしていこうかと思ってまして、ちょっと店舗を見に行ったりしてるっていう状況ではあるんですけど、で、ちょっと前話したかもしれないですけど、浅草橋のフードコートの物件を見に行って、結局そこはまあ見送ったんですけど、また新たに、ちょっとこれは知り合いが、谷中、下町ですね。あそこで、まあ、もともとおばあちゃんが住んでた家があると。おばあちゃんがもう老人ホームかなんかに入っちゃったから、家だけ残ってるようなところがあって、そこをなんとかできないかって相談が来まして、で、そこを、僕の知り合いのお兄ちゃんは、そこをちょっと民泊にしたいと。お家を改装して、民泊にしたいと。その駐車場みたいなところがあるから、そこでカレー出したりすると、民泊のお客さんも来るし、まあいいんじゃないかっていうので、ちょっと見てきました、この間。で、これ谷中の有名な、夕焼けだんだんっていう商店街があって、みたいなとこから、だいたい徒歩5分ぐらいで、日暮里の方に向かった方なんですけど、上野に抜けていく道なんですよ、そっから。で、めちゃめちゃいいとこなの、場所は。俺が行った日も、平日だったんだけど、外国人観光客が、もう、すごくて、多くて。白人の人が多かったんですけど、すごいいっぱいいて、賑わってて、天気悪かったんですけど、なんていうの？古民家を改装したパン屋さんだとか、クラフトビールの店だとか、そういうのが点在してたりとかする。で、公園もあって緑も多いし、みたいな、東京の中ではちょっと珍しいぐらい風光明媚なお寺もいっぱいあって、場所なんですよ。もう場所的には、めちゃめちゃいいし、このインバウンドでね、円安、の、この時に外国人がいっぱいお金使ってくれると仮定するならば、まあなんか、すごいいい場所なんですよ、そこは。
もうっていうか、もう今までのさ、話聞いてると全部納得できんだけど、昔はさ、本当にベース持ってジャンプしてたのにさ、決めん時 ものすごいロックな男だったんだけど、そのロックな男の20年後が インバウンドのお客のなんか収益見込めるんすよっていう、なんか嬉しいような悲しいような複雑な気持ちになって、俺友達としては。
時代は変わるんですよ。
まあそういうことだね 時代は変わるってさ、本当に来日してるボブ・ディランも歌ってんもんな。
歌ってるでしょ？
歌ってる。
本当に、
ブロー・
僕
ウィ
ギ
ンザ・
ター
ウィ
持っ
ン
て
ドウ
ただ
か
人が
ら。
さ、もう
そういうこと
ね、
だよ
ギター
ね。
持ち帰って今ギター
ノ
弾いてないですから、あの人ね。そう
ーベ
そう。
ル文学賞を取って
文
ね。
学賞取ってね。そう。このベース持ってジャンプしてた俺ですら気づく整った環境ですよ。もうすご
屋
く
根
いい場
線っ
所。
て言うんでしたっけ、ウムさん。
そうです、
屋
そうです、
根
あの
線。
辺の。
人気のエリアですよね。
人気なんですよ。で、そこにこう、降って湧いてるのすごいいい話が舞い降りてきて、まあ、浮かれて見に行ったんですよ。したら、まあその、建物自体古い家だったんですけど、これまあまあ、改装して民泊にして、今なんかね、話聞くと、民泊のとことか、ホテルとか、宿はまあもちろん日本いっぱいあるんですけど、都会で20人ぐらいが泊まれるような一軒家みたいなのあんまないですって。で、外国の人って、2ファミリーとか、大量にみんなで来るときに、小部屋をいっぱい借りるよりも、戸建てで1個借りられるようなとこの方が、結果的に安く済むみたいなな
るほどね。
のがあるらしくて、
ニーズがあるんだ、じゃあ。
そうなんですよ。で、そこの家自体も改装したら、もう全然20人ぐらい泊まれるし、みたいなとこなんで、すごいいいんですが、どうやら、台東区なのかな、そこはエリア的には、民泊の規定が結構厳しいらしくって。
今問題にね、なってますもん
そうなんです
ね。
よ。で、これ憶測ですけど、まあ、あの辺道狭くて、火事とか起こしたりすると、まあ、火が移ったりとかするからかもしれないですけど、なんか24時間管理人を置かなきゃいけないと。 いうような、なんかいろんな縛りがあるんですって。で、まあちょっと民泊の方をやるにしても少し時間がかかっちゃうなっていうのが教えてもらったんですけど、で、じゃあ民泊を置いといて駐車場スペースに先にカレー屋さんだけ作っちゃうのも手だと。
で、その場合ってどうするんですか？現状駐車場なんですよね。
店舗みたいな。駐車場っていうかね、空き地みたいに家の敷地内にあって、車は止まってないんですけど、
はい。そこに店舗を作るってことなんですか？
そうです、そうです。で、本当に更地なんで、うん、まあ地面をどうするか、板張りのなんか敷いて、海の家の管理場みたいなやつを作るのか、うん、調理場だけ、なんかちっちゃいの作って、テイクアウトだけにするのか、なんかパラソルのついたベンチを置くのかみたいな、いろいろ考え、やり方は考えられるんだけど、
うんうんうん、
友達の施工をしてる人に聞いたら、まずコンテナハウスみたいな、ちょっと小さめの、家となんかプレハブの間みたいな感じのものを作って、そこを厨房にしてやるのがいいかもしれないけど、おしゃれで。でも結構お金がかかると。
どれくらいかかるんですかね、それちなみに。
なんかね、
概算で。
水道とか電気を引くか引かないかとか、そういうことにも変わってくるらしいんですけど、
うん、
箱だけで500万ぐらいかかると。で、そこから調理器具入れてなんだとか、うん、電気引いたりとかすると、まあ、かなりかかっちゃうよと言われて、1000万クラス。
ああ、
ああ、ああ。それはちょっとどうなのかなと思って、結構厳しいってなったら、じゃあ、もっとその建物を作らずに、屋台スタイルっていうのも面白いかなと思って、
うんうんうん、
で屋台もと思ったら、なんか屋台は屋台で結構縛りがめんどくさいんですよね、やるね。衛生上の問題だとか。
なるほど。
で、なんか、ものすごい場所はいいとこで、そのしかも安く借りしてもらえるというような状況なんだけど、これゼロから作っていくとなると、やっぱちょっと厳しいのかなと思って、現状止まってんすよね、そこで。
それこそさ、そこの空きスペースに移動販売用の車両も買って、移動販売用の車両ってキッチンスペースもなんか簡易的でもあるじゃん。
はいはいはい。
母屋の方で、台所で作って、移動販売車で販売だけして、平日とかお客さんが客足少ない遠のく日は、オフィス街とか丸の内とか、許可書取って行けばいいんですよ。
はいはい、それね、俺も考えたんですよ。
そしたらもう500万ぐらいでできるでしょ、きっと。
移動
販売車だけだから。
できると思う。ただね、そこに車が入んないんですよ。
あ、そんなに道幅がないんだ。
そうなのよ。もうギリギリ入らないぐらいなサイズなんですよ。その道が、その広場は広いのよ。
あ、
細い道入って広場に行く感じなんで。
なるほどね。
うん。だからその車両っていうのはちょっとダメだなってなっちゃったのよ。
うん、本当になんかあのプレハブみたいのがいいんじゃないですか、じゃあ。
そう、本当は ね、なんか、うんうん。ただまあ、エリア的にその行った古民家のとことかのそのパン屋さんだとか、その下見に行って時にいろいろ見てきたとこも、うん、やっぱりおしゃれなんですよ、すっごい。だからプレハブでやる感じよりも、割とこう、そこの側を作り込んだ方が、
なるほどね。
ええんちゃうみたいなのはね。
それではやっぱしあれでしょ、ちょんまげに脇差しさして、うん、刀持って墓までカレー売るってことでしょ。そうそう、インバウンド向けにジャパニーズ腹切りカレーライって
なんかまさに同じこと考えてて、その家のオーナーも、
そういうことでしょ。やっぱそういうことですよね。
上野に、
うん、
ちょんまげさんか侍さんかって通称で呼ばれてる、うんうん、本当に川口君が言うように、刀刺して着物で、そう、ふらふらしてる人がいて、で、そこの、うんうん、その建物のお兄ちゃんが、その侍さんと仲良くなったらしくて、上野で。で、侍さんどうやら英語も喋れるらしいから、
お
う
お
う、侍さんがその民泊の常駐してくれる人になったらいいんじゃないかっていう話したらしいんですよ、侍さんに。
おうおう、
侍さんは、いいよって最初言ってたんだけど、
うん、
その後仕事がなくなっちゃって、普通にうどん屋さんに就職しちゃったみたいで、うん、侍さん自体は。
なるほどね。
だからもう侍さん案はなくなったらしいんですけど、
うん、
侍さん普通に今うどん屋さんで働いてるらしいんですけど、うん、そういうアイディアですよね、だからね。
いやー、そうそう、難しいですね。
いやー、本当に。なんかね、いろいろと飲食店のその店舗の見てたりするんですよ。
うんうんうん、
だ東京でね、僕そんな大きい店じゃなくてもいいなと思って、見てると、うん、まあ大体20万ですね、家賃ね、東京で見るとね。
なるほどね。
で、そんなにやっぱし高くなればやっぱ場所がどうこうだとか、
うんうん、
駅前だけだと高くなるとか、安くなればやっぱ、偏僻なとこにあるとか、
うんうん、
なんかしら問題があって安いとかね、なんかいろいろあったりして、
うん
うん、こう、いい物件ってのはなかなか出てこないですよね、やっぱね。結構探してんすけどね。それでも一個ね、浅草橋の方にまたね、出てきたんで、ちょっとこれ見に行こうかなと思ってるんですけどね。
なんかね、エリア的にはその、谷中とか、根津っていうんですか？ね、良さそうなイメージありますよね。
めっちゃ良かったっすね。
なるほどね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
いや、今後の展開で。鎌倉はどうなの、ね、逆に。
いや、鎌倉はね、不動産屋まあ行った感じだと、本当にみんなが猛烈に取り合ってるからないらしいね。
ああ、要は、キャパがないところに、
うん。
わーって、やっぱ店舗希望の方が、
うん。
出ると。
そう。で、デカ箱を大きい企業が借りるっていうのはあるらしいんですよ。デカ箱で空いたところ。うん、でもちっちゃい、それこそ俺が探してるようなとことかは、まあないですって言われて、この間ね、ちょっとね、気になる物件が貼ってあって、不動産屋さんに、
うん。
で、次の日見たらもうね、その張り紙が剥がされてたんで、そういうことなのかなと思いましたけど、ね。
ああ、もう一目散にというか、
そうそうそうそう。
エリアだから。
うんうんうん、
さ、自宅の方はできないの？店舗みたく。それダメ
ね。頑張ればできるけど、ちょっと厳しいかな。
あ、そう。それこそ人通りがさ、うん、あって、インバウンドっていう条件だと。
いや、めちゃめちゃいいですよ。
同じですよね。
うんうんうんうん。うちの家ってもともとカフェだったんで、
お
う
お
う
お
うカフェをだったんだけど、改装しちゃったんですよ。
はい。
普通の家に住めるように。
はい、はい。
で、その時にカフェにもうちょっとしとけば、
うん。
費用安く始められたんですけど、そこを直しちゃって、
うん、
で、なんか、今ちっちゃなウッドデッキあるんで、そこで売ることはできるのかもしれないけど、小さななんか、
うん、
ハウスを作ってね。でも、うん、隣の隣にもね、結構ね、カフェがあったりするんで、
なんかね。カフェ激戦区なんだ。
そうなのよ。だから結構ね、そのね、難しいですね、あと、近所の人はあんまやってほしくないみたいだし、なんかね。
そうなんだ。
そうそうそう。
だから、いわゆる、お店が多いエリアと、住居エリアの、結構、混ざったエリアなんだよね、
うん、
きっと、ね。
そうそうそうそう。しかもなんか、ちょっとこう、点在してるような感じで、ね、お店もね。
うんうんうん。
そういうとこなんだけどさ、
カレーってやっぱさ、うん、匂いもあるもんね。
うん。
俺とか好きだからさ、うん、いいけど、
うん、
そうだよな、気になったりするだろうしね。
そうそうそうそうそうそう。だから本当はね、鎌倉のなんかいいエリアでポロッと出てくると、もう、長谷の方とかね、あの辺とかだとすごい人も多いし、っていうの小町通りよりはちょっと落ち着きもあるから、値段的にも、ね、いいかなと思う。まあ、出てこないですね、本当ね。
まあ、あとはもう、あれだよ、海の家でさ、
うん、
原価の安いボンカレーをさ、1500円で売るしかねえよ、
もう。それ一番いいね、ボロくて。いいな
すごいらしいですよ、海の家の利益率ったら。
まあ、そうだよね。
なんか、建てるのに、
うん、
新規で建てたら大体3000万ぐらいからなんだって。
はいはいはい、
だけど、多い店って1億ぐらい一夏で売り上げあるらしいですよ。
うんうんうんうん。
で、それあれだったらなんか、漁協の方が権利持ってたりとか、で持ってる方から借りたりとか、いろいろパターンあるらしくて、まあ、2パターンか。
ああ、なるほどね。
なんかすごいなと思って。
あ、じゃあなんか漁協のさ、なんか人たちも、ああいうのを邪魔くさいなんて見てるわけじゃなくて、
じゃなくて、
稼いでるっていう。
そうです、そうです。自分たちで、そうです、そうです。
あ、そうなんだ。
はい。
いや、面白いですよね。そうなんだね。
ね、鎌倉だったらね、いいのにね。
俺の友達、チャラいやつが働いてたな、海の家で。ちゃらかったな、そいつ。
海の家って基本的にそういうとこでしょ。
ああ、なんか。もう、海の家に来てる、働いてたチャラい友達の、 やっぱ友達もやっぱチャラかったからね。やっぱチャラいな、呪術つなぎで、なんていうのチャラはね、あれ。うん、突然真面目なやつ来ないですもんね。
まあそうだろうね。
何の話か分かんないけど。
いやいや、いいんですよ。まあとりあえず、とりあえずというか、じゃあ、店舗探しの。